皆さんこんにちは。心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに皆さんからいただいたお悩み相談にお答えしていきます。はい、今日もね、レターをご紹介します。前半がメッセージですね。はい、メッセージをご紹介させていただいて、後半がですね、今日は恋愛相談。恋愛系のね、相談になってます。職場の恋愛についてのご相談と、彼女さんとの今後ね、どうしていくかというご相談なんですけども、まあ恋愛相談というと、ね、この渡辺夫婦二人ごとリスナーの鍋友さんの中にもね、経験豊富な先輩方がたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひ、まあ、そのご相談いただいた方にね、コメントとかでメッセージ送っていただけると、嬉しいんじゃないかななんて思ったりもしますので、まあぜひね、恋愛相談ということで、こう、楽しんでね、みんなで見守って、応援したいななんて思ってます。はい、ぜひね、最後までお付き合いください。じゃあ最初のね、方です。ラジオネーム、ソラさん。しばらくラジオ離れていましたが、体調が優れず、心も弱っていて眠れない時に、ふと大輝さんの声を聞きたいと思い戻ってきました。大輝さんの声を聞きながら眠れそうです。配信続けてくれていてよかったです。ありがとうございます。はい。っていうね、メッセージいただいてまして、冒頭にね、紹介させてもらいました。まあ、嬉しいなと思って。しばらくね、こう、ラジオ離れたりとか、こう、見てない時期があったりすると思うんですよ。僕もあるんでね。なんかこう、ずっと見てたチャンネルとかであっても、こう、一時期なんか見なくなって。でも、ふとした時にまた検索してとか、そのフォローのね、フィード戻って、ああ、また更新されてるみたいなね。こう、自分が見てない期間も更新されてて、変わらずあるっていうのが、なんか嬉しいなというか、いいなってね、思うことってなんか僕もあって、なんかソラさんにね、そういう風に言っていただけるのはなんか嬉しいなって思って紹介させてもらいました。うん。眠れない時にね。うん。結構なんか寝落ちのお供というか、こう眠る前にね、こう聞いてもらってる人も多いらしくて。多分なんか内容を一生懸命聞くっていうよりは、なんとなくこう流していて、こう聞いてるか聞いてへんか、こう曖昧な状態で流しながらそのまま寝るみたいなね、使い方されてるんじゃないかなって思います。スタンド FM はですね、なんかね、スリープタイマーとかあるんですよ。まあなんかそういう機能あるアプリ多いと思うんですけど、そうそう、スリープタイマーを設定すると、なんか1時間後にこの再生が切れるようにするとか、45分後に切れるようにするとか言って決めれるんですよ。だから、こう、まあ、何分後かには寝るやろうっていうのを想定して、スリープタイマーかけて、流したまま寝るみたいなね。そういう使い方ができたりもするので。まあ、みんなね、いろんな、こう、タイミングで聞いていただいてると思うんですけども、自分がこう、心地よくね、聞ける習慣に取り入れていただければなぁ、なんて思います。はい、ありがとうございます。では続いて、582回のコンプレックスを決めたのは自分じゃ、その意図はっていう放送を受けてのレターですね。匿名さんです。今回大輝さんがおっしゃっていたコンプレックスで自分を守っているという言葉を聞いて、その通りだと私も思います。私の場合、容姿のコンプレックスを解消するために努力しようとすると、体から拒否反応が出る感覚がありました。まるでこのままでいなきゃダメと思っているかのようにです。ずっとこの感覚が不思議だったので深く向き合って考えてみました。すると、比べられるくらいなら綺麗になりたくないという言葉が出てきました。女という土俵に立たされて周りに品評されるくらいなら、その土俵には上がりたくない。だから綺麗になったらダメということでした。これが分かった時はとてもびっくりしました。自分が嫌で仕方なかったこの容姿は、自分の心を守るために戦ってくれていたんです。 そう思えてからは自分のコンプレックスが少し愛おしくなりましたし、必要以上に責めなくなりました。コンプレックスは心の盾のようなものだなと思います。認めてあげることで不思議と虚偽反応も薄くなっていき、気持ちよく綺麗になる努力ができるようになってきました。音符マークということでね、匿名さんありがとうございます。すごく面白いね、体験をお話しいただいたなーって思います。コンプレックス愛おしくなりますね。けなげやなーって、あ、頑張ってたんやねーって、なんか辛い辛いしんどいしんどいと思ったコンプレックスが、実は自分を守るために、何かから守るために生まれてきたんやってね、で頑張ってたんやっていうことなんですよね。なんかね、このやっぱり人間って変わる、変化をしたくない、なんか動物の本能的って言ったらいいんかな、まあ、ちょっと語弊あるんですけど、まあその変化を嫌うんですよ。うん。やっぱこう生きていくためには、こうね、こういろんなこと変化して変化してやったら、その先生き延びれるかわからないわけで、怖いですよね。なのでこう変化しないように、今のままで居続けようとする力っていうのが、まあ、結構働くもんなんですけど、だから人間やっぱりこう変わろうとすると、変えさせない自分が出てくるんですよね。だからそのままでいいやじゃなくて、匿名さんはやっぱ綺麗になりたい、コンプレックス解消したいって思いはやっぱあるので、逆にそっちに素直に気持ちよく綺麗になる努力ができるようになったって面白いですよね。そのこのままでいたい自分もいるよね、コンプレックスで自分を守ろうとしてたんだよねっていうのを認めてあげると、拒否反応薄くなっていくね、最後に書かれてるんですけど、いやこれが面白いんですよね。認めてあげるとイコジがね減るんですよ。気づいてあげないと、やめてやめてっつってね、待って待ってっつって、今のままがいいって言って、もう拒否反応でかくなってね、こう必死で引き戻そうとするもんですけど、いや分かってるよって、反応怖いよね、いるよねって認めてあげると、そんな声上げなくてもいいんで、拒否反応も薄くなっていって、うーん怖いけどまあいいみたいなね感じになって、で綺麗になりたいとか、コンプレックスを解消したいっていう思いは、それも本物なんでね、じゃあそのためにできる努力するねっていうことで、気持ちよくこう努力ができるようになったっていうね。はい、これはちょっとすごい面白い体験を聞かせていただいたなって思い、ご紹介ねさせていただきました。はい、匿名さんですね、レターありがとうございます。ちょっとなんか回りくどいというか、なんかちょっとうまいこと説明できひんかったなみたいな気もするんですけども、まあそういう感じです。汲み取ってください、ありがとうございます。じゃあここからね、恋愛相談に行きます。ラジオネームチャンさんですね。鍋友ネームってラジオネーム的なものでしょうか、合ってますかっていうね、カッコ書き書かれてるんですけど、合ってます。一応リスナー名称鍋友と言うんですけども、なので鍋友ネームとも言います、通称ね。チャンさんですね。私は今の会社に新卒で入社して現在5年目なのですが、職場に1年目の終わりからずっと好きな人がいます。その人とはもともと所属部署が違ったので、一緒に仕事をする機会がないからこそ、よくプライベートで遊んでいました。ですが2年ほど前から同じ部署となり、今では直属の上司という、良くも悪くも近い距離にいます。上司なんですね。年上の方で、まあ、先輩というよりは上司っていうね、役職も違ってっていう立場ですよね。実際プライベートでも会わなくなりました。相手はプライベートと仕事とちゃんと分けたい、前から同じチーム部署になりたくないって言ってたよねーと言ってきます。チャンさん自身も同じ部署にはなりたくないというふうに言ってたんですね。でその上司もプライベートと仕事はきちんと分けたい派の人であると。確かにプライベートで会うときと仕事場で会うときと人格が違うレベルで全く違う顔で接されるので、どっちの顔が本心か不安になります。そんな状況の中で私の気持ちもモヤモヤするので、いつかのタイミングでスッキリさせたいと思っているのですが、 早くすっきりさせるを重視し、今の関係性、かっこ直属の上司と部下のまま思いを伝えるか、とはいえ相手の考えも尊重した今の関係性ではなくなったタイミングで思いを伝えるか、大輝さんならどうしますか。はい、というね、久々の恋愛相談です。張り切っていきましょうみんな張り切っていきましょう。職場恋愛ですね。現在5年目。何歳の方なんかな、お相手の方は。上司とかなんで1、2歳上ではなさそうな感じがするんですよね、なんとなく。もうちょっと上かなみたいな。で、直属なんですね。直属の上司、課長とかなんかそういう感じなのかな。で、1年目の終わりからずっと好きな人がいます。で、現在5年目やから、3、4年ぐらい片思いですかね。ああ、3、4年か。ずっと思い続けてたんですね。いやー、それ、重い。まあ、大輝さんならどうしますかって、もう、ね、ことなんで、もう僕の個人的なね、個人的な話でしかないので、まあ、チャンさんはね、自分にとっていい、もし、この放送にもね、コメントでアドバイスがあれば、こう、いいものをね、いろいろチョイス、自分にとっていいものをチョイスしてね、個人で選択いただければなと思うんですが、はい。まあ、僕、まあやっぱりね、片思いそんだけ続くと思い伝えたくなるかな。すっきりさせたいと思ってるんですが、ね、気持ちもやもやしますよね。すっきりさせたい。僕はもうすっきりさせたいと思うな。片思いずっと続けるのもしんどいし、相手が何考えてるか分からへんのもしんどいじゃないですか。思いを伝えるかな。でね、まあ、近い距離にいます。プライベートで会わなくなったんですね。プライベートで遊んでるっていうのがすごいですよね。もともと違う部署でそんな遊ぶような関係性に発展してるっていうのがなんかすげえなって感じやし、違う部署であっても当時から役職ついてはる人やったのかな。それとも1年目の終わりの段階はまだこう上司っていう立場ではなかった、その違う部署でもね、役職上みたいな感じではなかったんかな。まあとはいえ、なんかそんな人となんかよくプライベートでよく遊んでいましたっていうぐらい交流あったんやなーと思って、すごいなーって感じです。ね、まあそれが合わなくなりましたっていうことなんですけど、まずお相手の方がプライベートと仕事とちゃんと分けたいっていうことであれば、プライベートで会うときと仕事場で会うときに違う顔になるのはある意味当然なのかなっていう気がするんですよ。で、どっちの顔が本心かっていうと、多分どっちも本心じゃないですか。仕事はなんかその友達とか、そういう関係はさておき、それがいいかどうかさておきですよ。さておき、その上司の方、お相手の方は、仕事場はちゃんと仕事場で、自分はまあ、しかも役職のね、立場もあるわけで、上司。で、部下と接するときは上司と部下っていう関係で、まあ、業務的なコミュニケーションをきちきちっと、多分されてるんだと思うんですよ。で、プライベートで会うときは、プライベートの顔というか仕事の顔は忘れて、だからある意味、上司と部下っていう関係とかね、仕事の先輩後輩とかその職場の人っていう仮面を脱いで、まあ素の自分って言ったらいいんかな、まあプライベートの自分として相手と会うから、全く、まあ、人格が全く違うレベルっていうのもすごいなって思うんですけど、まあそれぐらいもうプライベートと仕事っていうのはもうきちっと分けてるんでしょうね。境が曖昧じゃなくて、もうプライベートはプライベート、仕事は仕事。だから仕事はまあなんとなくイメージですけど、もうめちゃくちゃ割り切って、 もう必要なコミュニケーションしかせえへんし、なんか慣れ合いでこう仲いいからとか友達やからとかよく知ってるから親しいからとかで慣れ合いのコミュニケーションせずに、もうそこはもう忘れてきちきちっとやる。でプライベートはもう仕事のこと完全に忘れてプライベートで過ごすっていう、もうそれぐらい分けられてる人なんでしょうね。だからどっちの顔が本心かっていうと、まあ本心は、本心っていう言い方が合ってるか分かんないですけど、多分どっちの顔もその人やと思うんですよ。仕事の顔とプライベートの顔。うん。だそれぐらいきちっと分けて実践されてる人なんでしょうね。うん。って思いますよ。僕はね、僕はそんな風に、感じたんですけども。なので、その仕事とプライベートをちゃんと分けたいっていうのは、イコール、自分の部下とはこうお付き合いしたくないっていう意味とはちょっと違うんじゃないかなって思うんですよ。で、仮に、じゃあ、チャンさんがその方とお付き合い始まったとしたら、職場では一切恋人関係とかは出さない人なんでしょうね、多分。そこはもう上司、部下。もう仕事の関係。完全にね、分けたいってことは多分そうだと思うんですよ。で、仕事が終わったら、まあ、恋人としての関係に切り替えるみたいな。まあ、だから仕事場では、名前で呼んだりとかせずにね、こう、なんとかくんとかね、なんとかさんとか言ってね、こう、佐々木さんとか言って。でも、こう、プライベートでは下の名前で呼んだりとか言ってね。まあ、なんかそんな感じの分け方なのかな。っていう気もするんですけどね。まあそれがポリシーとして、職場でなんか部下の人と絶対恋人関係になりたくないですみたいな、私はそういうポリシーなんですみたいな人なんかどうか、まあこれもう分からん。聞いてみないと分かんないですけど、ちゃんと分けたいっていうのはなんかそういうニュアンスなんかなーっていう気はしましたけどね。だから相手の関係、だから今の関係性が絶対恋人無理ですっていうことかどうかはちょっとわからんかなって思ったんですよ。チャンさんはそういうふうに受け取っていらっしゃると思うんですけど、ねえ、でも恋愛なんでね。これはね、やっぱ恋愛やから言ってみないと聞いてみないとわかんない。告白とかね、したら変わるかもしれんし、相手の気持ちも。もし、職場の後輩とはなぁ、みたいな理性があったとしても、実際ね、実際そうなると、もう恋愛って理性とはまた別の次元の話ですから、職場とプライベートと仕事をちゃんと分けたいっていうのはその理性なんでね。でも恋愛って理性だけじゃないじゃないですか。なのでこの辺は聞いてみないとって思うんですよね。まあなので、その、上司と部下でいつ亡くなるかとかね、この先どうなるかってもう読めないんで、人事の話なんで、そういうこう、外のタイミングを待ってても、やっぱり時間がどんどん経ってしまうので、なんかやっぱスッキリさせたい思いがすごいあるんやろなって思うんですよ、チャンさんね。言いたいな、伝えたいな、相手はどう思ってんのかな、知りたいなっていう。じゃあね、聞いてみるのはどうですか？で、よかったら、その、まずプライベートで会わなくなったわけなんで、ちょっと会いましょうって。お仕事はお仕事ですけど、プライベートはプライベートじゃないですか。だから、プライベートでお時間、作ってって。ちょっとデートね、誘ってみたらどうですかね。一回。うん。って思いますけどね。頑張ってください。レターありがとうございます。はい。では続いてですね、ラジオネーム筋トレティーチャーさん。ご無沙汰しています。ご無沙汰しています。第345回でお答えいただいた筋トレティーチャーです。ね、この筋トレティーチャーさんというラジオネームすごい覚えてまして、345回なんですね。今590回とかやから。ね、もう結構何年前とかですよね。ありがとうございます。社会人5年目で28歳になり、とうとう来年の9月から1年間イギリスの大学院に行くことを決めました。新たな悩みが出てきたのでご相談させてください。ということで、あ、 大学院イギリスなんか海外筋トレティーチャーあーと思ってあ、確かそんなお話ね、ご相談なんかどうしようかみたいなあのレター送ってもらってたなと思って調べたら、その前のね345回のレター出てきましてちょっとね復習でもう一回読ませてもらっていいですか。筋トレティーチャーさんね、当時のレターです。いつも通勤時間に拝聴しております。大輝さんの簡潔で分かりやすいお話とええ声にとてもいつも感動しながら聞いています。で、将来進むべき道に迷っていますと。現在都内で英語教員をしている社会人3年目26歳の男です。で、3年目で、あ、今回5年目って書かれて28歳になりなんで2年前ですね。2年前のレターですわこれ。で、大学時代から英語教育法第二言語習得論に興味があり、大学教授になりたいと思っていました。しかし修士博士論文のテーマ探しや一度教育現場を見たいという気持ちから新卒で教員になりました。現在3年目になり、そろそろ大学院に進学したいという気持ちが強くなってきました。あ、もともとまあ経験のため教員になったみたいなところがあるんですよね。ここまで聞くとさっさと辞めて大学院行きなはれと言われそうですが、いやらしい話、今働いている私立学校ではお給料が年功序列で40代になるとかなりもらえます。世の一流企業に勤められている方々と同じぐらいで、教員としては破格だと思っています。この安定を取るかなるのが難しいと言われている大学教授、かっこ慣れたとしても 4,50 代になるような先が見えない道に進むのか悩んでいます。ご意見お聞かせいただければ幸いですっていうね、レターをいただいてまして、で2年越しにまた、レターいただいたんですけども、とうとう来年の9月から1年間イギリスの大学院に行くことを決めました。すごいですね、決断しましたね、おめでとうございます。1年間なんや。で、しかもイギリスなんや面白いですね。ねえ、挑戦ですね。この大学教授になりたい、研究をねしたいっていう思いはまだ続いていらっしゃるのかな。はい。で、新たな悩みと、それがね、実はこう恋愛というか、まあその恋愛系のねご相談なんですけども、今お付き合いしている女性がおり、来年イギリスについてきてもらうかどうか悩んでいます。来年の9月なんでちょうど1年後ぐらいですね。彼女は5歳下で新卒1年目、5歳下なんで23歳ですね。新卒1年目、数年前から趣味で知り合い、あまり話す仲ではありませんでしたが、彼女の大学卒業期に2人で遊びに行くようになり交際スタート。現在交際3ヶ月です。来年イギリスに行くと知っている上で交際を始めました。おー、じゃあもう3ヶ月前にはもう決めていらっしゃったんですよね、イギリスのね、行くことを。で、それを知った上で交際が始まっていると。彼女とはまだ交際3ヶ月ですが、結婚について話もしており、近々お互いの親御さんにも会いたいと話しています。おう、交際当初はイギリスにはついてこず、1年間遠距離を頑張ろうと話していたのですが、付き合いを進めるにつれてお互いに離れたくないという気持ちが強くなってきました。彼女はもともと早い段階での転職を考えており、仕事は辞めること自体のハードルは高くなさそうですが、英語は全く話せません。ここまで聞いてお二人はどう、彼女が留学に帯同するのについてどうお感じになりますか。うん、まあというねレターなんですけども、筋トレティーチャーさんありがとうございます。なんかこうしてね、僕らもまあ2年3年あるといろいろ生活が変わったり仕事が変わったりとかしてるわけなんですけど、こうしてリスナーさんもね、鍋友さんも2年3年あると、ああいろいろ人生の転機が訪れて、なんかこうお会いしたことはないけれども、なんやろな、こうみんなそれぞれの人生を歩んでるんやなっていう、こう感慨深い気持ちになるんですけども、イギリスについてきてもらうかどうかですよね。まあ来年の9月なんでまだ時間がね結構あると思うんで、まあね、ゆっくりというかじっくりね考えてもらったらいいとは思うんですよ。で、 筋トレティーチャーさん的にはお互い離れたくないという気持ちが強くなってきました。一緒に来れたらいいな。でもなんか気になるんかな。もともとなんで1年間遠距離頑張ろうっていう話をしてたんかな。どうでしょうね。やっぱどうしたいかですよね。二人ともがね、それぞれどうしたいか。一年間っていう期間が決まってるんでね。これがなんか期間決まってないとか、もっと長かったりすると、そんだけ遠距離どうやねんみたいな話にもね、なってくるかなって思うんですけど、一年間っていう期限付きなんで、ここをどう捉えるか、かなっていう気もね、するんですけど、なんか期限があると、まあなんか目標がね、はっきりしてるんで、なんか頑張りやすいかなーっていう感覚があったりもするし、まあでも一緒にいたい、離れたくない。なんやろ、何がネックかな。まあ彼女、仕事は辞めること自体のハードル高くなさそうですが、英語は全く話せません。英語気になりますか？英語はまあなんとかなるんじゃないですか。で、彼女が仕事を辞める、まあ、何が引っかかってるかっていうのは、ちょっとね、ピックアップしてみたら、いろいろ出てくると思うんですよ。その、イギリスにね、ついてきてもらうっていうことに関して、まあ、いいなーって、こうなったらいいなーっていうのもそうやし、なんか、ここが心配やなとか、これが不安やなっていう部分を、こう、いろんな視点で出してみると、ちょっと面白いものが見えてくるかもしれないですね。例えば、その英語が話せないことがネックなのか、英語話せないとイギリス行って生活できるのだろうか、筋トレティーチャーさんは英語をね、大丈夫やと思うんですけど、彼女が英語話せないってことで彼女大丈夫かな。で、彼女大丈夫かなって筋トレティーチャーさんが思ってんのか、彼女自身が不安なのかって、これまた別問題ですからね。これ、ややこしいというか、細かい話なんですけど、彼女が英語話せないとして、それを不安に感じてるとしたら誰っていう、筋トレティーチャーさんが不安なんか、彼女自身が不安なんか、ここもね、はっきりしといた方がよくて、で、仕事を辞めることになりますよね。1年間イギリスに行くと、で、その仕事辞めることに関して、なんか嫌やなとか不安やなとか、再就職できるのかしらとか、そのキャリアのね、こといろいろ悩みありますよね。それを考えてるのは筋トレティーチャーさんが彼女を心配して思ってるのか、それとも彼女を仕事を辞めさせることになるから責任を感じていらっしゃるとか、後ろめたさがあるとか、申し訳ないという気持ちがあったり、ね、彼女が仕事を辞めるということに関して筋トレティーチャーさんが思ってんのか、それとも彼女自身が仕事辞めるの不安やわとか、再就職できるかしらとか、キャリアがね、中断されてしまうのが難しいなとか、イギリスで仕事はあるのかしらとかね、彼女が考えてんのか、筋トレティーチャーさんが考えてんのか。あと、まあこれは何やろ、ちょっと現実的なというか、こう、あんまりこう、何やろ、縁起でもない話かもしんないですけど、その、今、交際ですよね。交際中のみで、まあ来年9月の段階ではもう交際して1年3ヶ月とかになるわけですけど、そのこの先の結婚どうするとか、すんのかせえへんのか、いつすんのかせえへんのかとか、なんかそういう将来の話っていうのもやっぱついてくると思うんですよ。来年の9月の時点でもう交際1年半で、1年イギリスに行くってしたら、もうそれで、ね、もう2年なんぼとかなって、まあそれなりに交際期間も長くなってくるじゃないですか。で、将来どうすんのみたいな話で、その辺でなんか、お互いこう不安に思ってることとか、不満に思ってることとか、ないんかなとか、ね。こう、やっぱ結婚、なんかこう遠距離、の人、まあ僕らも実はそうやったんですけど、僕らの話をすると、結婚前、交際中に僕がベトナム行くっていうのを決めて、もうこれはもう一人で決めたんですけど、決めて、で、僕の場合は1年とかいう期間が決めてなくて、もういつになるかわからんみたいなのもあって、もうちょっと交際は続けられへんかなっていうふうに思ってたんですけど、 まあでも、まあ、ユミハンはあのそんなねベトナムも銀行辞めてベトナム行くってもうどんなキャリアやねんみたいな、もうこの先大丈夫かいなみたいなね収入も激減するし、まあ、そんな状態でもあの一緒にいたいっていうことを言ってくれて、で、まあ、僕もねなんかその、まあ、別れなあかんかなみたいな、こう理性、それこそ理性で考えてたんですけど、いやでも別に今気持ちとしてはなんかこう別れたいってわけでもないよなみたいな風にも、まあ、改めて考えて、でどうするどうするってなったんですけど、結局結婚することにしたんですよ。もうなんか今も別になんか別れたくないというか一緒にいたいんやったらもう結婚したらええやんっていう風になんか開き直りましてなんかその遠距離で海外でカップルでよりもなんかやっぱ結婚してる安心感ってありますよね。なんかカップルっていうのとこう夫婦っていうのはまあ何やろ、その書類上ではあるんですけど、やっぱなんかこう絆がねこう 深まる絆で、心の絆っていうよりはなんかその、まあ、結びつけ信頼関係というか、なんかこう離れない遠距離でもこう頑張れる絆みたいなこう約束というか安心というかはなんか強い気もしてて、まあなんかもうなんかもう結婚しようかってなったんですけどあの結構なんかそういう話は聞きますね。なんかこう結婚でしたら安心できるけど結婚してないからやっぱ遠距離恋愛不安やみたいな、なんかその遠距離であるがゆえに結婚してない状態やとなんかいつか別れるんじゃないかってね、別れるって言ってももう話一本で終わるじゃないですか、いつか別れることになるんじゃないかとか、まあ他のねあのいい人ができたりするんじゃないかとかいう心配もあったりするわけですけど、まあ結婚してるとちょっと安心感が強まったりとかもするしね、なんか僕らはまあ結構そんな感じやったんですよ。海外行くってなった時にもうじゃあ行く前に結婚しようかって、結婚してから遠距離になったんですけど僕らの場合、まあ、そんなねそんな過去があったりします。うん、まあ、なのでまあその辺の2人ともそのもし遠距離になるってしたら、その恋愛的にっていうか二人の関係的になんか不安とかなんか思いはないのかなとか、じゃあ一緒についてきたとしたらそれはそれで何か不安やったり心配事もあると思うんですよ、きっと。きっとね、言ってしまうと例えば来てもらって二人がうまくいかんかったらどうしようとかね、例えばね、例えばですけど、こう来てもらってだから幸せかっていうと、来てもらってもなんかこうこうなったらどうしよう、ああなったらどうしようっていうのもあると思うし、なんかその辺をいろいろちょっと出してみて、見てみるとなんかあこんなところを気にしてたんやなとか、でお互いねそのポイント違ったりとか、あそういう風に考えてたみたいなのもあると思うんですよね。なのでまだ1年ねあの時間たっぷりあるんで、あのそういう話をもう何回でもね、同じ話でもいいんで何回でも何回でも話してちょっとこうすり合わせていくといいんじゃないかなって思うし、もしなんかこう新生活でルールとかね決めた方が安心するっていうのがあれば、どういうルールにしようかな、遠距離の場合はなんかこんな決まり事、最低限ね、別にガチガチで束縛するって意味じゃなくて、なんか最低限こういうのは意識しようねとかあってもいいかもしれないし、うん、一緒に行くっていうのにしてもなんかこうしようねとかもあってもいいかもしれないし、なんかそういう話し合いをね、こう腹を割ってね話し合っていくっていう1年間にねできればいいんじゃないかなって思ったりしてます。はいで個人的にはあのもう結婚しちゃうっていうのもありやと思いますもうあのイギリス行く前にねもう結婚しちゃうっていうシンプルですよシンプルです。筋トレティーチャーさんありがとうございます、応援しています。またねちょっとこうこうなりましたとかね、近況あれば教えてください、楽しみにしてます。はい、というわけで、今回の放送以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルへのネタ、お便り引き続き募集しています。はい、お気軽にね、お寄せください。それでは、またね、 特に今回ちょっと恋愛相談っていうのもあるので、なんかこう皆さんのご経験とかね、特に遠距離恋愛とかね、経験された方もいらっしゃると思いますし、職場の恋愛とかね、上司と部下の恋愛自分が経験したり友達がねそうやったみたいな人もいると思うんで、なんかよかったらコメントとかレターでまた体験も教えていただければと思います。はい、それではね、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。